コリントの信徒への手紙に12章1から10。私は誇らずにいられません。誇っても無益ですが、主が見せてくださったこと、掲示してくださったことについて語りましょう。私はキリストに結ばれていた一人の人を知っていますが、その人は14年前、第三の天にまで引き上げられたのです。体のままか、体を離れてかは知りません。神はご存知です。私はそのような人を知っています。体のままか、体を離れてかは知りません。神はご存知です。彼は楽園にまで引き上げられ、人が口にするのを許されない。言い表し得ない言葉を耳にしたのです。このような人のことを私は誇りましょう。しかし、自分自身については弱気以外には誇るつもりはありません。仮に私が誇る気になったとしても真実を語るのだから、愚かなものにはならないでしょう。だが、誇る前、私のことを見たり、私から話を聞いたりする以上に、私は過大評価する人がいるかもしれないです。また、掲示されたことがあまりにも素晴らしいからです。それでそのために思い上がることのないようにと私の身に一つの棘が与えられました。それは思い上がらないように私を痛めつけるために、サタンから送られた使いです。この使いについて離れ去らせてくださるように、私は三度主に願いました。すると主は私の恵みはあなたに十分である。力は弱さの中でこそ十分に発揮されるのだと言われました。だからキリストの力が私のうちに宿るように、むしろ大いに喜んで自分の弱さを誇りましょう。それゆえに私は弱さ、侮辱、窮乏、迫害、そして行き詰まりの状態にあっても、キリストのために満足しています。なぜなら、私は弱い時にこそ強いからです。
おはようございます。
おはようございます。
今年も皆さんと共に礼拝を捧げられることを嬉しく思っています。結婚前のことなんですけれども、教会の、子供たちの教会学校のね、キャンプのお手伝いをしたことがありました。キャベツの千切りをしてくださいと頼まれたのですが、私がキャベツを切っている姿を見て、ある方が、教会のある方が、榎本さんは随分慎重なんだね、と言いました。榎本さんっていうのは私の、元の名前ですけれども、その方の愛のある言葉に、慰められました。そして励まされました。実は別のところでキャベツの千切りのお手伝いをしたことがあったんですけれども、その時には榎本さんは料理をしたことがあるの？という人がいたんです。でもそのすぐ隣でそんなこと聞いちゃダメよ、見ればわかるでしょって言われてしまいました。でも私も結婚して40年以上経って、キャベツの千切りは普通にできるようになりました。昨年はメッセージをする機会がたくさん与えられましたが、まだまだ初心者です。主人は40年以上牧師としてメッセージを語っているので、私とは比べようもありませんが、それでも何人もの方から、あやこさんのメッセージを楽しみにしているんですよと、温かい言葉をいただき、とても励まされました。メッセージの後は、皆さんどう思ったかなと気になるところなので、いろいろなコメントをいただけるのはありがたいのです。実は前回、隣人となって生きるという良きサマリア人のお話をしましたけれども、その礼拝の後にヒロさんに、今日は綾子さんのメッセージ今までで一番良かったよと言ってもらいました。今まではどうだったのかなとちょっと気になるところではありましたけれども、でも一番良かったというその言葉をポジティブに受け止めて喜びました。まあ少しずつ成長していけたらいいなと思っています。そんな 感じで今年もよろしくお願いいたします。さて、今日の聖書箇所に入っていきたいと思います。このコリントの教会は、パウロが第2回伝道旅行の後半、1年半にわたってコリントに滞在して多くの弟子を作りました。そしてコリント教会の基礎を築いていったのです。コリントの信徒への手紙1は、具体的な様々な問題について答える内容になっています。でもこのコリントの信徒への手紙には、パウロが自分の使徒としての立場を弁明するために書かれた手紙となっています。3章でパウロは、私たちの資格は神から与えられたものです。神は私たちに新しい契約に使える資格、文字ではなく霊に使える資格を与えてくださいましたと言いました。その確信に立っているので、私たちは憐れみを受けた者として、この務めを委ねられているのですと、パウロは宣言しました。ところが、パウロに敵対する人たちがいたんですね。その人たちは、面と向かっては弱腰だが、離れていると強硬な態度に出る。手紙は重々しく力強いが、実際に会ってみると弱々しい人で話もつまらないと批判したのです。そして、それを、使徒にふさわしくない貧弱さとして攻撃してきました。しかしパウロは、その弱さと貧しさこそが、福音の栄光を表しているのだと言いました。弱く、無価値な土の器に過ぎない自分が、内側に福音という宝を収めていることによって、どのような貧しさや困難や迫害の中にあっても、力を受けて守られ支えられているとパウロは言うのです。パウロの敵対者たちはパウロと比較して自分たちの方がパウロよりも優れている、優秀だと誇っていたのです。彼らは神秘体験をすることが霊的な人物の印だと思っていたのです。しかも一部の人は彼らの言うことを真に受けて、パウロから心が離れていったり、パウロを軽く見る人さえ現れました。パウロは自分の実績をアピールしたり、他人と比較して誇ることなど、全く愚かなことだと考えていました。けれども、コリント教会の人たちの心が、自分から離れかねない状況に危機感を抱いたのです。それで、パウロは、主だけを誇るという信念を曲げて、愚かな誇り合戦に参戦することにしました。それは、コリント教会の人々が、パウロの後から乗り込んできた偽人たちを信じて、正しい信仰から、逸脱してしまっていたからでした。パウロは自分を誇ることを愚かさと呼んでいますが、コリント教会の回復のために、あえてそうしたのです。でも、パウロの誇りは、本質的には、主にあっての誇りであり、人間的な自分の力を誇った偽人たちとは全く異なっていたのです。私は誇らずにいられません。誇っても無益ですが、主が見せてくださったことと、掲示してくださったことについて語りましょう。と、12章の一節でパウロの神秘体験を語り始めました。これは、偽人たちが主張している神秘体験をはるかにしのぐものでした。続く2節で、私は、キリストに結ばれていた一人の人を知っていますが、その人は14年前、第三の天にまで引き上げられたのです。体のままか、体を離れてかは知りません。神がご存知です。パウロは、三人称でこの話を始めましたが、お分かりのようにこれは明らかに パウロ自身のことです。ではなぜパウロは自分の霊的な体験をまるで他人の話のように話したのでしょうか。一つにはパウロが過大評価されることを避けるためだとは思いますけれども、自慢げに話す偽人たちに神秘体験は霊的に優れているからではなく、ただ神様の恵みなのだということを言いたかったからだと思います。ここでパウロは第三の天と言っています。この第三の天にそんなこだわる必要はないと思いますけれども、列王記上8章27節に、神は果たして地上にお住まいになるだろう、なるでしょうか。天も、天の天も、あなたをお治めすることはできませんとあるように、当時のユダヤ人は天の仕組みについて階層があると思っていたようです。第一の天は地上の大気圏のことで、私たちが見ている天、鳥が飛んでいる空のことですね。第二の天は太陽、月、星がある宇宙空間、天体が存在する空間です。そして第三の天は神様がおられる場所、神の領域、永遠の命の場所、私たちが天国、パラダイスと呼んでいるところです。三節に入ります。私はそのような人を知っています。体のままか、体を離れてかは知りません。神がご存知です。彼は楽園にまで引き上げられ、人が口にするのを許されない、言い表し得ない言葉を耳にしたのです。パウロは楽園、パラダイスに引き上げられました。そこで、人が口にするのを許されない、言い表し得ない言葉を聞いたと言っています。パウロが自らの体験を語ることに慎重だった原因の一つが、ここにあるのではないでしょうか。コリントの信徒への手紙1、14章19節で、しかし、私は他の人たちを教えるために、教会では威厳で1万の言葉を語るより、理性によって5つの言葉を語る方を取りますと言っていますが、それと同じ理由でこの経験を語らなかったのではないかと思います。もし私がこのような素晴らしい体験をしたら、自慢せずにはいられないと思います。皆さんはどうでしょうか？自慢しないでいられるでしょうかね？教会でこんな体験をしたら、多分ヒーローになっていくと思います。あのパウロでさえ、高慢になりかねない出来事だったのでしょう。この神秘体験は、それほど素晴らしいものだったのです。また、あの掲示されたことがあまりにも素晴らしいからです。それで、そのために思い上がることのないようにと、私の身に一つの棘が与えられました。7節でパウロはこう言っていますが、思い上がることのないように、その神秘的な体験を誇ったり、吹聴したりすることのないように、パウロの体に一つの棘が与えられたのです。その棘とは一体何だったのでしょうか。その棘が迫害のことなのか、肉体上の病気のことなのか。パウロは確かに肉体に持病を持っていたようです。目の病気であったのではないかという説がありますが、実際のところ、そのトゲが何であったかはわかりません。パウロはそれを思い上がらないように、私を痛めつけるためにサタンから送られた使いですと言っています。そして、そのトゲについては、離れ去らせてくださるように、パウロは三度も主に祈ったのです。三度ですが、実は何度もパウロは主に祈ったのです。そしてそれに対する主の答えは、 そのトゲを取り除くことではありませんでした。私の恵みはあなたに十分である。力は弱さの中でこそ十分に発揮されるのだ。この言葉でした。普通に考えれば、神様に病気を癒してくださいと祈ったのに、あなたの病気は治らない。でもその病の苦しみの中に私の力が現れるなどと言われたら、ああ、この苦しみは続くんだと、がっかりするか、神様を恨んでしまいそうですが、パウロは、だからキリストの力が私のうちに宿るように、むしろ大いに喜んで自分の弱さを誇りましょうと答えています。そのトゲを、むしろ大いに喜んでと言っているのです。取り去ってくださるように何度も祈ったパウロが、なぜこのように言えたのでしょうか。この苦しみが消えたわけではありません。痛みがなくなったわけではありません。それなのになぜそれを喜び、誇りと思えたのでしょうか。主の答えの中に、パウロが学び取らなければならない何かがあったのです。そして、その主の答えを聞いたとき、パウロは、そのトゲが何のために与えられたのかが分かったのです。そのトゲが取り去られない理由が分かったのです。それは、キリストの力がパウロを覆うためであり、キリストの力がパウロの弱さのうちに完全に現れるためだとパウロは悟ったのです。さらには、この計り知れない力が神のものであって、私たち人間から出たものではないことを明らかにされるためでした。パウロは一つのトゲの痛みに限らず、自分に与えられているすべてのこの苦しみに対しても、そこに神の力が現れるため、キリストの力が完全に現れるためのものとして受け止めることができるようになったのです。このパウロの話を読んでいると、実際に死の苦しみを味わっている病人が、簡単に納得できるかというと、それは簡単に納得できるものではないでしょう。パウロは弱さ、それ自体を賛美し、病気であることを喜びなさいと単純に語っているのではありません。パウロはこの苦しみの原因をサタンから送られた使いですと言っています。だからその苦しみをありがたいものだとは、思っていませんでした。なぜなら、何度もそれが取り除かれるように祈ったのです。だから、パウロは病があることを喜びなさいと簡単に言っているのではないのです。私たちも病気の人を思って苦しみから解放されるように何度も何度も祈ります。時には涙を流して祈る日もあります。イエス様はそのご生涯の中で多くの人の病を癒されました。それはイエス様こそが病気を患う人の苦しみがどれほど深いものであるかを知っておられるお方だからです。実は、イエス様ご自身がまさに弱さの中を生き、その弱さの中に神様の力を表したお方でした。パウロはこの少し後で、キリストは弱さのゆえに十字架につけられましたが、神の力によって生きておられるのですと、13章の4節で書いています。イエス・キリストの最大の奇跡は、 無力で惨めな十字架の死を通して実現しました。死を打ち破るという復活の力、神の力はイエス様の弱さを通じて表されたのです。だからパウロは言いました。それゆえ私は弱さ、侮辱、窮乏、迫害、そして行き詰まりの状態にあっても、キリストのために満足しています。なぜなら、私は弱い時にこそ強いからです。パウロのこの言葉には、パウロの外見は弱々しく、その話しぶりはなっていないという、抽象や批判に対する答えも込められているように思います。そのような貧弱な自分をも神様は用いてくださっている。そして神様は大きな働きを成し遂げておられる。この弱さの中にこそ神の力が輝き出るのだと。それこそが私の誇りなのだとパウロは高らかに宣言するのです。もし私たちが強かったら、神様を頼ることはないのではないでしょうか。もし私たちに弱さがなかったら、どこに神様の力が働くのでしょうか。どこに主の姿が表されるのでしょうか。水野源蔵さんという方をご存知でしょうか。瞬きの詩人とも呼ばれています。水野源蔵さんは1937年に長野県で生まれ、1984年に47歳で天に召されました。9歳の時、赤痢の病気で高熱が出て、その高熱が原因で全身麻痺となられ、言葉を話すこともできなくなりました。12歳の時、近くの牧師との運命的な出会いがあり、13歳で洗礼を受けられました。お母様の手助けで50音の表を瞬きで指定する方法で多くの詩を作られました。50音の表があって、そこにお母様が一文字一文字指を指して、その文字に当たった時に水野源蔵さんが瞬きをするんですね。そうやって一文字一文字をお母様と二人で綴って詩を作られたのです。そんな私たちの想像を絶するような生活の中で、水野源蔵さんの生み出す詩には少しの不安もありません。神様から受けている慰め、恵み、喜びが感じられるものばかりです。水野源蔵さんの詩を二つ、紹介します。一つは賛美歌にもなっています。苦しまなかったらという題の詩です。もしも私が苦しまなかったら、神様の愛を知らなかった。もしも多くの兄弟姉妹が苦しまなかったら、神様の愛は伝えられなかった。もしも主なるイエス様が苦しまなかったら、神様の愛は現れなかった。もう一つ、救いの御子の降誕をという詩です。一度も高らかにクリスマスを喜ぶ賛美歌を歌ったことがない。一度も声を出してクリスマスを祝う挨拶をしたことがない。一度もカードにメリークリスマスと書いたことがない。だけど、雪と風が叩く部屋で、心の中で歌い、自分自身に挨拶をし、まぶたの裏に書き、救いの御子の誕生を御神に感謝し、喜び祝う。本当に素晴らしい詩ですよね。心にグッとくるような詩だと思います。水野源蔵さんの弱さの中に働かれた神様の恵みが伝わってきます。 水野源蔵さんの死を通してキリストの姿がたくさん表されています。イエス様は生まれつき目が見えない人に、この人が生まれつき目が見えないのは本人が罪を犯したからでも、両親が罪を犯したからでもない、神の業がこの人に現れるためであるとおっしゃいました。まさに水野源蔵さんを通して神様の栄光の業が現れていると思います。すると主は、私の恵みはあなたに十分である、力は弱さの中でこそ十分に発揮されるのだと言われました。だからキリストの力が私のうちに宿るように、むしろ大いに喜んで自分の弱さを誇りましょう。それゆえ私は弱さ、侮辱、窮乏、迫害、そして行き詰まりの状態にあってもキリストのために満足しています。なぜなら私は弱い時にこそ強いからです。この言葉はパウロ自身の現実の病気との戦い、そしてパウロの苦しみを背景に与えられた信仰の言葉です。キリストが私たち人間と同じ弱い肉体を持って世に来られたのは、まさに私たちの弱さを引き受けるためなのです。だから私たちは弱くても、弱さを引き受けてくださる主を見上げればいいのです。キリストの力が私たちのうちに宿ることを信じて、私たちの弱さの中で十分に輝き出す主の恵みを喜び、自分の弱さを誇っていいのです。様々な苦しみの中にある人を思って、病気のために毎日祈って生きなければならない人を思って、パウロは言っています。あなただけではないよ、この私もその苦しみの中でキリストの十字架の苦しみと復活の力を見ることができたのだ。だからその弱さ、苦しみを受け入れることが私もできたのですと。キリストの恵みの力は弱い私たちの中に働かれます。弱さが称賛されているのではありません。その弱さに働かれるキリストの力を褒めたたえていくのです。弱さしか見られない人はそこから立ち上がることができません。しかしその弱さを担い、その弱さの中に宿るキリストの力を見ることのできる信仰には喜びと誇りが与えられるのです。今回のメッセージタイトルは9節の、すると主は、私の恵みはあなたに十分である、力は弱さの中でこそ十分に発揮されるのだと、この言葉から我が恵み汝に足れりと文語訳でタイトルをつけました。この文語訳もとても気に入っていますが、リビングバイブルもとても好きなので、最後にリビングバイブルの訳で読んで終わりたいと思います。その都度返ってくる答えはこうでした。いや、直すまい。しかし、私はあなたと共にいる。それで十分ではないか。私の力は弱い人にこそ、最もよく現れるのだから。今年も、私たちといつも一緒にいてくださる主の恵みを味わい、感謝し、喜びながら、共に主と歩んでいきましょう。お祈りをいたします。